私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。規則というものは守ることに目が向けられがちになりますが、何故守らなければならないのか、その理由を問うことがより大切になってくるのだと思います。理由を知った上で規則に従おうとすることは、むやみに規則に従う態度と大きな違いを生むことになると思うのです。小学生の頃、月に一度学年集会のようなものがありました。毎回ではなかったように思うのですが、その時は子供だけで話し合い、先生はそれを黙って見守っているという形式で行われました。一人の子供が、〇〇くんが廊下を走ったと訴えられた本人は、僕は走っていないと言い張ります。こうなると子供同士であるので、それは掛け合いとなって、その後発展はなかったように思います。今思うと、この時先生がどうして廊下は走ってはいけないのか、みんなはどう思うかと全体に投げかけてみたら、きっと大切な方向に向かう機会になったのではないかと思うのであります。どんなに小さな規則であっても、そこには規則が作られた理由があるのであり、その理由を知って規則に向かうことは、それを守る上で、あるいはそれを改善する上で重要な点ではないか、このように思うのです。冒頭でこのように規則に触れたのは、福音の日課において律法といわれる神の規則が取り上げられているからです。旧約聖書に示されている律法には数々ありますが、その中で今日は安息日に関する律法が問題となっているようです。実はルカによる福音書5章17節以降、6章の11節にかけて5つの出来事が記されている場面がありますが、その5つの場面でイエスと敵対者たちの対立が次第に大きくなっている様子が描かれております。具体的に挙げると、罪の許しを宣言するイエスへの不満に始まり、イエスが徴税人たちと食事をすることへの不満、断食についての問答、そして後の2つは安息日に関する問題が取り上げられています。いかなる仕事もしてはならない、このことを要求する人々に対し、主イエスは街道で癒しを行い、周囲の人々の隣人となっていく態度を示しています。そしてそのために 十字架の死というものが具体的になっていく様子が描かれているのであります。すでに触れたことから考えるならば、ファリサイ派の人々は律法を守るということに目を向けていたのであり、主イエスはその理由に目を向けていたのだということがわかるのです。このことから、安息日の律法に関する理解の違いは、両者の対立を決定的にすることになったと想像できるのであります。福音の日課に目を向けてまいりましょう。安息日にいつものようにイエスが街道で教えておられると、18年間も病の霊に取りつかれている女性がいて、腰が曲がったままであったというのです。イエスはその女性を呼び寄せ、婦人よ、病気は治ったと言って、その上に手を置かれ、その人を癒されたのでした。癒された人は神を賛美し始めたのですが、そこにいた街道長は腹を立て、働くべき日は6日ある。安息日はいけないと群衆に言ったのでした。イエスはこの人に答えて言います。偽善者たちよ、あなたたちは誰でも安息日にも牛やロバを貝羽桶から解いて水を飲ませに引いていくではないか。この女はアブラハムの娘なのに、18年もの間サタンに縛られていたのだ。安息日ではあってもその束縛から解いてやるべきではなかったのかと。安息日について、出エジプト記20章には次のように規定されています。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて、何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神、主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。6日の間に、主は天と地と海と、そこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから、主は安息日を祝福して聖別されたのである。まあ、お分かりのようにこの律法は創世記に記されている天地創造の出来事に由来しています。それによると、主なる神は6日をかけて天と地のすべてのものを作り、最後に人を作られました。そして聖書は次のように記しています。この日に神はすべての創造の仕事を離れ、安息なさったので、第七の日を主は祝福し、聖別された。これを理由として、いかなる仕事もしてはならないとの律法が規定されたのであります。このように、安息日に関する戒めは、いかなる仕事もしてはならないという命令に集約され、いかなる仕事もしないことが、この戒めを守ることである。このように考えられるようになりました。中でも主イエスと対立を示すことのあるファリサイ派と言われる人々は、律法を遵守することで自らを救いにふさわしくすると考え、 自分たちはもちろん、周囲の者にも律法の要求を厳しく問うたのでした。さらに、行き過ぎた理解は、仕事の範囲を明確にすることを求め、どこまでが仕事で、どこまでが仕事ではないかと、細かい線引きを作り上げていったのでした。第一の朗読でお読みいただいたのは、イザヤ書58章9節後半以下でしたが、その前、3節に目を向けると、次のようにあります。なぜあなたは私たちの断食を顧みず、苦行をしても認めてくださらなかったのかと。そこで民は不満を口にしているのです。これだけあなたの戒めを守っているのに、聞いてくださらないのはなぜか。これに対し、主なる神は答えて言われています。見よ、断食の日にお前たちはしたいことをし、お前たちのために労する人々を追い使う。そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうかと。律法の規定に従って、あるいは規定以上に断食をし、苦行を重ねてきたのに、一向に認めてもらえない、このことに不満の声を上げた人々でありましたが、主なる神は、そのようなものが私の選ぶ断食、苦行の日であろうかと、行いとその心との間にある大きな隔たりを指摘しているのです。そして6節以下で言われています。私の選ぶ断食とはこれではないか。悪による束縛を断ち、くびきの結び目をほどいて、虐げられた人を解放し、くびきをことごとく折ること、さらに飢えた人にあなたのパンを先与え、さまよう貧しい人を家に招き入れ、同胞に助けを惜しまないこと。ここで明らかにされているのは、律法の規定とは命じられていることを行えばそれでいいということではないという事実であります。その人が律法の規定をいかに行うかではなく、その人が律法の規定の理由を知って、いかに周囲の、特に助けを必要としている人々の隣人となって生きるかということなのです。律法という神の与えられた規定には必ず相手がいるということなのです。そしてそれが律法という規定が与えられている理由に他ならないんです。今日の日課である13節以下で次のように言われていました。安息日に歩き回ることをやめ、私の聖なる日にしたいことをするのをやめ、安息日を喜びの日と呼び、主の聖日を尊ぶべき日と呼び、これを尊び、旅をするのをやめ、したいことをし続けず、取引を慎むなら、その時、あなたは主を喜びとする。安息日にしたいことをするのをやめと言われていますが、しないという表面的なところに、この規定の理由があるのではないんです。先ほどの断食や苦行というものが、 自らの行いにとどまらず、周囲の人々の助けに向けられることを期待されていたように、ここでもただしないということではなく、自分のしたいことをしないということ。このことが周囲の人々の隣人となっていくということにつながっているというのです。律法の命じている理由について考えるために、申命記に目を向けたいと思います。次のように命じられています。安息日を守って、これを聖別せよ。あなたの神、主が命じられた通りに、6日の間働いて、何であれ、あなたの仕事をし、7日目は、あなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。ここまでは、先ほどの出エジプト記に見る戒めと同じであります。しかしこれに続いて、戒めの目的、この規定の理由というものが示されているのです。あなたも、息子も娘も、男女の奴隷も、牛、ロバなどすべての家畜も、あなたの町の門の中に起立する人々も同様である。そうすれば、あなたの男女の奴隷も、あなたと同じように休むことができる。確かに安息日の律法はこの日を聖別するためにいかなる仕事もしてはならないと命じています。聖別とは人間のものと区別し神のものとする、このように理解するとこの戒めが命じていることを理解しやすくなるのではないかと思います。つまり、この日を聖別し、いかなる仕事もしないように命じられているのは、その日一日を神のものとし、それゆえに、いかなる人間の目的に従った、人間の利益につながるような仕事をしないということになるのです。その理由は、先の申命記で次のように明らかにされていました。そうすれば、あなたの男女の奴隷も、あなたと同じように休むことができる。そしてこれこそ、律法という規則に込められた神の御心なのです。安息日の律法の真の目的は、表面的にいかなる仕事もしない、このことにあるのではありません。神の命令に従って、いかなる仕事もしない、このことを通して、弱い立場の人々が、心身ともに休むことができるようになるため、弱い立場の人々の隣人となっていくためという神の配慮を私たちが実現していくことがその理由なのです。私たちは今日7日目ではなく週の初めの日を主が復活された主の日として守っています。それは安息日が聖別されるのと同じようにこの日、主の日を神のための一日とするためであります。普段自分の思いに従って生きている私たちがこの日だけは 神の御心にしっかりと耳を傾け、それが実現するために多少なりとも参与するのであります。この日私たちが礼拝の場に集められるのは、弱さの中に生きる私たちに対して主ご自身が隣人となってくださったからに違いありません。そして御言葉を通して神の御心を聞き、心身ともに誠の休息を得るのです。その理由は、そのことを通して私たちが新しくされ、すべての人々の隣人として神の御心を実現していくために他ならないんです。そのために神は律法を愛によって完成し、私たちを新たに生かし、私たちを通してすべての人々に寄り添おうと願って、私たちを今使わされるのであります。人知では到底計り知ることができない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。